そこを見抜いてイエス様はこの言葉をかけていらっしゃるわけでありますね。誰でも全財産を捨てなさいと言ってるわけじゃない。彼は大変な財産家であったことが後でこの書いてあります。大変な金持ちであったと書いてあります。そして彼は彼の心思い、いつでもこの財産というものをですね、心の生活の人生のよりどころにしていたわけです。莫大な、おそらく遺産を受け継いだんでありましょう。その財を心にしっかりと握りしめていたということがあった。イエス様はそこを使います。地上の財産に心を寄せ、財産を自分のよりどころとしていながら同時に神の国を求めていくことがいかに難しいことであるか。いいえ、それはできない話なんです。できないことなんだということをイエス様はここで言ってらっしゃるんですね。イエス様はこういうことを言われた箇所をご存知ですか。マタイの6章のあの三条水句の中でね、もっとはっきりとこう言ってらっしゃるわけでありますね。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上の宝を蓄えてはならない。心に蓄えてはならないということですよ。むしろ自分のために虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もある。これは厳しい言葉です。私たちは何を宝としているかには、目に見えるものだけじゃありません。目に見えないものでもそうです。私たちがこれだけは、これだけは手放すことができない。私たちが依存しているものです。全面的に依存しているもの、それがあなたの宝。あなたの宝のところにはあなたの心もありますよ。本当にその通りです。誰でも二人の主人に金使えることはできない。一方憎んでた方を愛し、あるいは一方に親しんでた方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることができないんだとおっしゃった。皆さん、神と富に、財産に金使える、一緒に使えることができない、できない。何とかしようと、こっちも握りしめ、こっちも握りしめると、地上のものと天国の両方ですね、握りしめてですね、これ避けますよ。その生き方は心が非常につらい生き方になってしまう。どちらかを手放さなきゃいけないんです。握ってるどちらか手放さなきゃいけない。イエス様その後夢のお話をなさいますね。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうか、自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。単純なお話でありもありますが、空の鳥を見なさい、誰が養っているのか、野の葉をご覧なさい、ソロモンの映画に勝るこの美しさ、誰が飾ってらっしゃるか。足が炉に入れられる一輪の野の花でさえも神がこのように養っていてください。ましてやあなた方勝るものなんだ。まず神の国と神の義を求めていきなさい。そしたら神様がその必要のすべてを備えてください。一日の働きを精一杯働くんです。そして明日を神様に委ねていく。これがあなた方の生き方なんだと。まあ、こういうふうにですね、教えてくださったんですね。だけども、この青年はね、まさにこの地上のものを握りしめながら、永遠の命をこう追い求めていたということで、彼の生き方は分裂しているわけです。避けているわけです。 そういう方は無理ですよとイエス様はおっしゃった。イエス様はこの若者を愛していらっしゃいます。慈しみの目を止めてこの若者を見ていらっしゃいます。だから学者たちはね、きっとこの若者、あのニコデモさんもそうでしたけどもね、あの時は従うことできなかったけども、地位も財産も身分も大切でしたけどもね、イエス様の十字架の場面においてね、ショックを受けましてね、本当に神様の愛をそこに認めるときに一切を投げ出してですね、私をイエスの弟子でされてですね、名乗り上げたわけでありますが、彼もまた、後に死の弟子に加わったという人がたくさん、そういう解釈する人がたくさんいるわけであります。今できなくてもね、がっかりしないでください。神様の愛と憐れみがありますからね。だけどもこのことはよく私たちが知っておかなきゃならないことでありますね。今日皆さんと一緒に一つのことを考えたいと思います。それは依存ということなんです。依存。より頼むってことですね。依存という言葉を改めて今後のこの辞書で調べました。力のある他の人や物に寄りかかることによって、その人の性格や存在が成り立つこと。あ、そうだな。本当にそうだなと思いましたね。納得いく説明ですね。もう一度言いますよ。力のある他の人や物に寄りかかることによって、その人の生活や存在が成り立つこと。成り立たしめているものがそのものに私たちは依存すると依存していると申します、まあ、いろんな依存があるわけですね。不健全な依存がたくさんある。昔も今もアルコール依存症ってなりますね。やっぱり病気になります。ギャンブル依存ってのがありますね。最近はペット依存、そして携帯、いや、携帯じゃない、スマホですよって言われましたね。スマホ依存、若い子がね、朝起きたら、ね、まず見ろなんですか。スマホの LINE なんですね。で、確認するわけですよ。つながってるかどうか、あの人、この人、お友達にね。本当に、終始、都会で電車に乗ってくるのさ、みんなスマホ見てますよ。歩きながら見てます。自転車乗りながら見てるしですね。もう完全に依存だと言っていいぐらいのことでありますね。私たちはみんな依存して生きているわけです。依存というのは決して悪いものじゃない。依存しなきゃ生きていない、生きないものであります。いろんなものに依存しているわけでありますが。財産もまたそう、お金もそうであります。あとでイエス様が言ってらっしゃいますが、私たちの家族や夫、妻、子供、依存してるでしょう。依存し合ってるでしょう。仲間、人、組織、仕事、健康。私、死の上で70歳超える半ばのおじいさんで、おじいさんとお二人ともね、非常に健康で、私よりも早く泳ぐんですね。そして、高橋さん、今日は朝2万歩歩いたとか、ね、検診行っててこうなったとかね、いろいろ細かくデータを教えてくる。いや、この人は健康のために生きてるんだと思うぐらいのことで、こんなもやってるのがね、年取ると健康のことが気になるわけでありますが、それからこの前の記事、昨日、先週学んだ記事を見てください。ユダ書の9節からね、自分を義人だと自認して他人を認めている人たちに対してイエス様はこの例えを出します。パリサイ人の祈りと自然の祈りが出てまいりました。このパリサイ人というのはですね、神様に祈っているというのは独り言みたいなものなんですけども、神様は私は他の人たちが貪欲なもの、不正なもの、寛心ではなく、この自然のような人間でもないことを感謝します。私は一瞬二度断食もしています。全部収入の10分の1を下げています。ああです、こうです、こうですという、彼は何に依存しているんですか。自分の行い、立派さに依存している。立法主義のうち神様にノーと言われて、そうじゃなくて本当に自分の罪を知り、神を恐れとおのなしながら、この主人は本当に罪人の私を神を許したね、憐れみたまえと 本当に告白して、